ようなものとしないお願いします。こうやってずらっと眺めてみますと知らない人がいないぐらい皆さんのお顔をよく存じ上げております。皆さんもきっとこの跳ね返りの私を覚えていてくださると思います。イベントキリスト教会の愛山浜子でございます。よろしくお願いいたします。生まれてから79年経ちます。受洗してから60年経ちます。その間水戸やそれから大門を離れて教会がなくて行けなかったことが6、7年ありますが、その以外の時は大概礼拝は守っていたような気がいたします。皆さんの前で何を喋っていいか私本当に分からなくて、有志前に言われた時は本当に私でいいの、私に何も今までこの長い間やってきたことって言ったら、教会学校の子供たちと遊んだことぐらいだよ、そんなことでいいの、大森姉妹に言いました。私やっぱりできないよ。それは去年の4月のちょっと前、合同礼拝のちょうど前の頃だったんです。大丈夫だよ、1年半あれたっぷりあるから。その1年半が私にはすごいストレスになりました。こういう時は皆さんに一言教えてきますね。せいぜい3ヶ月か半年ぐらい前に言っていただいた方がいいと思います。1年半は私を本当に苦しめました。時々大丈夫だ、まだ1年半あるから、そう思いながら、でもまたひょんひょんと私の心の中に、来年の10月15日出てくるんです。そればっかり私は体調崩してしまった。でも本当に召し上がりかかりますね。大好きな大森姉妹に頼まれたからやりたいんです。そして大田教会は私にとっても思い出の大切なところなんです。だから本当にやりたいんですけれど、それがもう苦しくて苦しくて、そしてだいたい私はちゃんとした日記は書かないんです。自分で思ったことを散文的にこう書いておくのが何冊もあるんです。その中から拾い読みしながらこうまとめてみました。そしたら本当に簡単にまとめただけでもこんなにこれくらいのも話したらもう今日一日でも多分足らなくなると思います。それで初めと終わりだけはしっかり話して真ん中あたりはちょっと比較しながらしゃべろうかなと思っております。もう最初から雑談で申し訳ありません。そうです、私足がつってきて途中で食べるかもしれない、吸わせていただきます。この初めにだけはちょっと読ませていただきますね。私は受洗して60年、主イエス様と共に歩んでまいりました。私は今皆様の前に立たせていただいております。このようなことがあるなんて夢にも思っておりませんでした。その通りなんです。私本当にこんなことになる、子供たちの前でお話しするのは平気なんです。もうニコニコしながら子供たちと歌ったり踊ったり平気で50年はやってきました。だから平気なんですけど、もうそうそうたるメンバーがたくさん揃っているところで私お話なので本当に恐れ多いんです。でも大見さんの顔を立てて喋ることにします。昨年の4月大森姉妹から電話がありました。来年の婦人の集いのことなんだけどね、太田が当番なのよ。それで 彩山さんはどうかな、聞いてみてと言われたんだよ。え、私は即座に答えました。とんでもない、私は特別なことなんか何にもしてないし、ただ教会学校の子供たちと遊んできただけだよ。今は体調も悪いし不安定だし絶対無理だよ。でもね、まだ1年半もあるから、重國先生もぜひと言ってるよ。あなたは大田に縁のある人だもん、考えてみてよ。祈ってるから、時々咳をしながらお話しする優さんに申し訳ないと思いながらも、やっぱりごめんとちゃんと言いました。だが優さんの祈ってるからって言った声がいつまでもいつまでも私が気になってしまいます。確かに太田は私にとって本当に忘れられない大切なところなんです。太平洋戦争が近く、毎日が生と死の狭間の中にあって、大野駅から朝5時58分の列車に乗って汽車通学した大谷港、当時は女学生専用車といったらば貨物列車の四角い窓が一つか二つしかない暗いところが女学生専用車でした。朝はそれに乗って、そして薄暗い貨物列車の中で今日の学校の勉強を見たりしながら通学しました。帰りは上島屋から乗り換えするのに水戸から来る汽車は前んです。いくら乗ろうと思っても乗れないほどもうびっしりなんです。そうすると水戸から乗ってきた水戸二校の知り合いの人が、花子ちゃんこっちおいで言って窓を開けてくれます。そうするとその窓から無理やり前から引っ張ってくれて、駅のおじさんは私のお尻を押してくれて、そして乗るんです。それもできなかったことがありました。その時は機関車の後ろに石炭がこう乗ってるところがありますね。あそこがもう半分ぐらいしかなくて空いてるんです。そこへ駅のおじさんたちが乗っけてくれました。トンネルが来る前の駅で降りたよって言って乗せてくれました。私たち汽車通生はそういう思いをしながら通った。本当にでもそんな嫌なことばっかりじゃなかったんです。私たち の大谷港は自然が豊かでした。そしてクリーム色の校舎は最初はとっても綺麗だったといいますが、戦争中に目立つといって黒い区域がペタンペタンペタンペタンあちこちに塗ってありました。私たちが行った時はそんな風な時でした。まだ学校の周りには今のようにうちなんか全然なっておりません。田んぼ、右も左も前も後ろに九勝寺とかお諏訪さんとか山があって、それ以外は全部田んぼの中に一本道があって、大谷港に行く道が一本ずっとあるだけでした。お昼休みになると友達とこっそり田んぼに行きます。春一番に咲くのが田んぼにレンゲソウの花です。一面に咲くんです。それは見事でした。私たちはそこで寝転がっておしゃべりしながら遊びました。それから大谷港の校舎って皆さんご存知ですか。山吹の花なんです。大谷港の周りの土手には山吹の花がいっぱい咲いておりました。二校の別名は山吹の里でした。本当に一人の、今はなかなか見られない八重が多くなっておりますが、一人のあの山吹の花ってもうすっと枯れ下がってしだれ下がってものすごく美しいんです。私たちはそれをもう本当に得意になっておりました。ああこんなに綺麗な学校なんか他にないよねって言って、 私たちは本当にその大自然の中で、心は混沌とした社会のせいなどのことを考えると大変な時代だったんですけど、本当にこの大谷にいた3年半なんですけれど、これは私にとっては少女時代の、多感な少女時代の幕開けって言っていいほど、お友達と過ごしたこと、それからいろいろ歌を歌ったこと、本当に懐かしいことがいっぱいあります。でも夕姉妹が言うように、私は一体何を明かししたらいいんだろうか、これって神様の御用のお話じゃないよな。その晩遅くまで聖書を読んだり、それから好きな賛美をしたり、繰り返し繰り返し、どうしようかな、どうしようかな、考えておりました。その時私は深くもそのまま聖書の上にペタッと顔を伏せて眠ってしまいました。夢を見ました。では多分イエス様の声なんでしょうね。誰の声か分かりません。ありのままでいい、恐れるな、その声を聞いたんです。神様は私にやれとおっしゃってるのかな。朝一番に大森島に電話をしました。祈りながら前向きに考えてみる。それからというのはさっき言ったように、来年の10月15日が私の心の中に深く突き刺さってしまいました。いよいよ困ったな、何から話そう。原稿用紙を買ってきました。握りの鉛筆もないので買いました。何本も買って鉛筆削って立てました。原稿用紙は20枚綴りの105円のを10個買いました。そしてこう重ねました。そして自分史を時々引っ張り出しては、ちょこちょこちょこちょこと原稿用紙に何でもいいから書き出しました。順番は何も考えずに思ったことを書き出しました。私はどうしよう、こんな散文的なものばっかり書いてたってまとまんないよな、どうしたらいいだろう。そう思ってる時に、お待ちの末に人の表しないと一緒に誠実の後でした。近代美術館に川端康成の展示がもうすぐ終わりだって言ってるよ、みんなで行こうよ、出かけていきました。私はもう午前中だけで教会で力はいつでも尽きるんです。そしてもう帰る頃になると声にしゃがれてふらふらになってくるのに、みんなと一緒に行ってノーベル賞の時に挨拶したのがずーっと書いてある、川端康成のもう見逃さないでじっくりと見ようと思ってずっと最初から見ました。周りにみんないなくなって私一人になっちゃいました。それでもう全部読もうと思って読んでいました。そしたらだんだんだんだんなんか気分が悪くなってきて、はあこれはしまったと思って急いで外へ行こうと思って行った時にちょっとつまずいて、左足の足首を骨折してしまったんです。その時は大したことないと思ってたんですけど、歩けないんです。みんなのとこ行こうと思っても歩けないんです。仕方がない、そこに座ってみんなの帰ってくるのを待ってました。だんだんだんだん痛くなって4ヶ 月かかりました。最初は先生6週間で大丈夫でしょうと言ったんですけど、なかなかその骨折がつかないで4ヶ月ギプスの生活、2ヶ月とコルセット2ヶ月になってしまいました。その間中皆さんは励ましまい、暑いしいい体を休める休暇をイエス様がくれたんだよ、しっかり休暇を楽しんで、そう言ってくださるんですけれど、楽しみなことがありませんでした。さて私は何から証しをしようか、それで書き出したのが、まず私はどうしてこの世に生まれてきたのか、それから行こう。私はその前にまたイエス様から言葉をいただきました。ロシア記一章の1節から9節にある、強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるから、それからさっき読んでいただきました御言葉もそうなんです。あなた、そしてそれを代理させていただきました、主はいつもすぐ近くにおられるという、フィリピ信徒の手紙の4章4節から7節の中にある、これを私はなんかすごくこのとこ、この、セリフは覚えておりました。ああどっかに主がいつもすぐ近くにおられるっていう御言葉があったな、そうだ私はいつも主がすぐ近くにいる、そういう経験を何度かしている、その御言葉を大にしよう、そして探し出したのがこれだったんです。私はまずこの世に誕生したのは1932年、私の父池田光雄は東京工業専門学校を出て国鉄の建築技師になり、まだ水軍船が出来上がってない途中にありました、その水軍船を完成するために水戸駅から大子に転勤し鉄道官舎で生まれました。父28歳、母22歳、2つ上の兄がおり、私は物心ついた時から賛美歌を耳にしていました。多分3歳ぐらいからだと思います。仕事で忙しかった父はあまり私たちと遊んでくれる機会がなかったんですが、早く帰ってきた時お兄ちゃんと一緒にお父ちゃんお父ちゃん汽車ごっこ、よくお父ちゃんの着物に着替えた帯にぶら下がって兄とともに父の後をずその紐を引っ張りながら帯を引っ張りながらずるずるずるずるついて歩きました。その時父が歌ってくれた歌が賛美歌だったんです。春の明日、夏の真昼、秋の夕べ、冬の夜も、いそしみまぬ道のために太鼓となると聞きたがって、父が歌い出します。私たちはその後その帯につかまって6畳と8畳のその感謝の周りの部屋をぐるぐるぐるぐる回ります。もう夜ですから父が帰ってくるのは、そうすると疲れてきて私たちは眠くなります。そうすると布団に潜り込んだ私たちに父が子守歌を歌ってくれます。父は声がとっても綺麗で歌の大好きな父でした。 時々バイオリンなんかもやったりするような音楽が大好きな父でしたから、歌が本当に好きだったんだと思います。その時歌ってくれたのが主よ御名に仕えた私が、それが一番大好きでした。それでお父ちゃん、あの歌歌って、あの歌歌ってって言うと、父が主よ御名に仕えた歌を歌い出します。そして浜子、この歌はね、クリスチャンの人が死んだ時にお葬式に歌う歌なんだよ、そう言いました。お父ちゃん、だから悲しいんだね、この歌聞くと。私はそう言ったそうです。そして父が言ったこと、いつも口癖のように言っていた言葉があります。お父ちゃんが姉さんの家から東京の専門学校に通っていた頃、下宿していた早稲田大学のお兄さんが、みつるさん、教会行こうと誘ってくれたのが、三田の聖坂にあるフレンド教会だったんだよ。そこでイエス様のお話を聞いたり、賛美歌を歌ったりしたんだよ。その時父の顔はとっても楽しそうでした。私はこの歌に歌ってくれた、その主よ御名に仕えたとか、山路越えてとか、さまよえる者よ立ち返って、日本的な愛情を見た賛美歌が大好きでした。中でもさっき言ったように主よ御名に仕えたが一番好きでした。その時まだ5歳に満たない私でしたが、父が話してくれたそのお話をなんか全て大人になってからも覚えておりました。それから私たちは水戸にまた戻り、私は5歳で竹熊幼稚園って今の上等幼稚園の前身です、そこに入り、1年足らずで父は今度土浦に転勤になりました。そして私はそこで小学校1年を迎えました。私は学校が大好きで、女の堀越先生が私をとても可愛がってくれました。先生のお手伝いするのが大好きでした。夏休みが近くなった頃に大雨が降って、土浦一帯大洪水になりました。私の家は海岸社宅みたいに、あの駅から離れたところに2階建ての家に住んでおりました。その2階すれすれまで下が水浸しになって、私たちはやっと土浦には水兵さんたちが海軍の呼ばれになったので、水兵さんたちに船に乗せてもらって土浦駅まで避難することができました。そして知り合いの管轄に、住みの駅にあのお家を借りて、そこに避難しました。父はそういう時は役所に詰め切りで、決して家に帰ってこないんです。その家に帰れないまま、父は鉄道隊の軍属で志賀事変 の今の中国に出征していってしまいました。父がいなくなった留守家族は私たち父親にいることができず、そしてその水害の後は疫病が流行るっていう、今の言う風評っていうんですかね、それで私たちは今度は石岡に捨てを求めて引っ越しました。石岡に移ってから私は口が利かない女の子になってしまいました。よくお話が好きで、よく学校のお話だなんだ、よく母にした私が口を聞かなくなってしまったんです。それで石岡の小学校に転校したんですけど、学校行くのが怖くて、学校大嫌いの、本当に多分登校拒否時の走りだったと思います。学校朝になると家の中の柱にしがみついて 学校は嫌だ嫌だってものすごい声で泣き叫びます。母は私をなだめたり怒ったり、ヒステリックになってお尻を叩いたり、私は声が出る なくなるほど声からしながら柱にしがみついて泣いてました。ご近所に土浦の町の中に長作文店っていうお店があって、そこの一番番頭さんっていう方が住んでおりました。私たちは一応出世家族としてみんなが大事にしてくれました。そのおじさんが見るに見かねて、花子ちゃん、おじさんの自転車に乗せてあげるよ、学校まで一緒に行こう。そして何度も何度もそのおじさんが言ってくれて、私はだんだんそのおじさんに懐いて、その自転車に乗って学校に連れて行ってもらうことができました。時々朝になると母が、玉子ちゃん、今日はご飯が、お菓子ご飯だからお弁当にならないから、おいしいパン屋さんでパン買ってやるね、お母ちゃんと一緒に行こうって、パン屋さんまで弟の二人の弟の手を引いて、母が私を送ってくれました。その頃三人目の子を見守っておりました。母は父がいないために泣き叫ぶ私をどうしていいか分からなくて、とってもつらかったと言ってます。母は私が大きくなってから当時をしのんでこんなことを言いました。子供を育てていくのは母親だけで、子供は不安なんだね、お母ちゃんは自分一人でも一生懸命育てれば大丈夫だと思ってたけど、お前のことでお父さんはただ何もしなくてもそこにいてくださるだけでも子供にとっては大事なことだったね、そうつくづく思い知らされた、そう言いました。私はこの石岡の地で初めて教会学校に行きました。私が3年生の時、父はマラリアになって内地に帰されました。あの優しかった父が時々恐ろしいような顔で弟を厳しく怒ります。体を養生しながら半年ぐらい勤めを休んでいた父は、心の中に痛みがあったのでしょうか、ある日私は学校の帰り道、金丸幼稚園の前でお姉さんが二人、今度の日曜日にいらっしゃいね、待ってるよ、チラシをくれました。なんだろう、私はその待ってるよって笑ってくれたお姉さんのことがなんかとても嬉しかったんです。それを一生懸命握って家まで走って帰りました。お父ちゃんお父ちゃん、こんな紙もらったよ、日曜日に来てねって言ったよと父に渡しました。父はそれを見て黙ってしばらく考えておりました。そして口を開き、花子、お前の小さい頃お父ちゃんが話したイエス様のこと覚えてる？私はすかさず、覚えてるよお父ちゃん、東京の三田の聖坂のフレード教会でしょ、お父ちゃんが歌ってくれた主よ身元に近づかまで言うと、父がそれを遮るように、そうだよ、この紙にはイエス様のお話を聞かせてくれる教会のことが書いてあるんだよ、日曜学校が今度の日曜日にあるって言ってごらん、その時は献金を持ってくるんだよ。その頃一銭で姉が3つぐらい買える頃でした。父は5000玉を私の手に握らせました。私は次の日曜日、献金の入った紙の小さな袋を持って初めて教会に行きました。この間のお姉さんがいて、いらっしゃい、ここにかけてと小さな幼稚園の椅子を持ってきて私に座らせてくれました。もう何人かの子供たちがその小さな椅子に座っておりました。恥ずかしがり屋で泣き虫だった私がここまで一人で来られる、 森横町っていうと本当にあの駅の近く の、 あの学校からもその幼稚園からもかなり離れてるところなんです。そこまで自分が一生懸命一人で行ったなんて、自分自身もその時あれ私も一人で来れたんだってびっくりしたんです。その教会で初めて教えてもらったのが主の祈りです。それから主我を愛するの賛美歌でした。この賛美歌はお父ちゃんが教えてくれた賛美歌よりも優しくていいや、私はそう思いました。お姉さんの後について大きな声で歌いました。その次の日曜日はお姉ちゃん連れてってという5歳の弟を連れてまた教会に行きました。そしてその次の日曜日は今度は一人で行きました。3回日曜学校に行った頃、父は仕事に復帰して水戸に通い、そして勤務先がまた私たちが子供の時にいた大門になりました。それは私たちの兄弟が多かったから、鉄道の優しいおじさんがきっとこんな戦争の激しくなりそうなところだから大門がいいって大門にしてくれたのかもしれないねと母がそんなことを言っておりました。今それからというものは教会の話を一切しません。もちろん賛美歌も歌わなかったので、多分シナリ編でシナリ行った時にきっと心に傷が残ったのかもしれません。後で母に聞いた話ですが、軍隊にいた時、父は行く時に日本刀とそれから小刀と2つ刺して持っていくように、多分あの皆さん の、 こうあの指導者の部分にいたんだと思います。駅の捕虜が一人捕まったそうです。その時にその上官にその自分のその日本刀で切れって言われたそうです。父はその時黙って考えてから、自分は軍属でここに来たんです、兵隊ではありません、今内地で家内が出産間近です、自分には人を切ることができませんと断ったそうです。そのことって当時は本当に無謀なことです。命も取られるかもしれないようなことだったそうです。その時の上官の考え一つでは栄章、それも重栄章に入れられたそうです。こんな勇気どこから出してきたのかしら、私はもう不思議でした。父がモーセの十回の殺す流れを知っていたわけはないよな、私もそれは大人になってから聞いた話だからそう思いました。その時はイエス様大好きって言っていた父だから、父のことをイエス様が神の御手が働いて助けてくれたに違いない、きっとそうに違いない、私は今でもそれを信じております。でも大野にも新生高校ができて、家から10分のところにあの学校がありました。両親は私に転校を勧めました。私は転校するのが嫌で随分反発して泣きました。結局は高一中の後半に大野2校に転校しました。でも学校行き始めてすぐ私に声をかけてくれた山口彩子さんというお友達もいました。そのお友達はクリスチャンだったんです。私を町の写真館をやっている森山利道兄弟の家に連れて行ってくれました。そこで集会をやっておりました。その方は仙台から大門に写真館を開くためにやってきたクリスチャンだったそうです。そこに大分から来てくれたハリー先生とローマン先生、そして太刀兄弟がおりました。そこで初めてハリー先生にお会いした時に、 そしてメッセージを聞いたときに、日本語を上手に話す先生、その私たちを見つめてくださる目がすごく美しく澄んでおりました。何があんなに美しく輝いているんだろう。目は心の窓ってよく母が言っておりました。だから神様の御用をする先生だから、心はきっと綺麗なんだろうなとその時考えました。その後先生方のお働きによって、アメリカの教会から1000ドルの献金をいただき、第5に初めての教会ができました。建物はお蚕の繭を集める受産所というところの建屋の古い建屋でした。でも新しくなかったですけれども、あちこち手を加えて剣道式をやりました。その時はあの小さな町大門、本当に100名近くの人、兄弟姉妹たちが集まったそうです。日曜学校の時は子供たちが、大門の子供たちがみんな集まったのかなと思うほど写真に載ってますが、いっぱいでの子供たちでした。私たち高校生も教会学校の奉仕してる青年会のお姉さんやお兄さんたちのお手伝いをするほど、本当にいっぱいの子どもたちが集まりました。その当時洗礼を受けた人は2年間の間に50名近くいたそうです。給料の中からも受洗した人が5名いました。その綾子姉妹、私に声かけた人を混ぜると6名いたんです。私も受精したいと心で思います。そうみんな受精したい人は手を挙げること、手を挙げるんです。私手を挙げようと思うんですけど、いざ手を挙げようというと、何か金縛りにあったようにぐーっとなっちゃって手が上がらないんです。なんで私が手が上がらないんだろう。なんかとっても悲しかったんです。なんでなんだろう。その当時ハリー先生が歌ってくださった私たちにとっては新しい歌でした。それが私の大好きな歌になったんです。520番の静け北川の岸辺です。その歌をこの選ばせていただいたのは、やっぱりあの時一番美しく聴いた歌だったからです。そんなことを申し上げると申し訳ないんですけれど、キリストの教会、チャーチオブクライストの教会の先生方は自己流が時々混ざってるんです。そんで私たちがそれを口ずつってんと叫ぶのですが、みんなどっかでちょっと変わった音程になってしまったりする、そういう歌い方でした。そこで正確にそれもきれいな声で歌うハリー先生やノーマン先生の声は私たちの驚きでした。今でもその美しい声が耳に残っているほどです。私は何とかして洗礼を受けたい、そう思っておりました。卒業式がもうすぐ間近に迫って、あと2ヶ月ぐらいです。本当の聖地、神様どうぞ手を挙げさせてください。私お友達がみんないる時に受洗したいんです。一人っきりの時では嫌ですから、そう祈りました。そして礼拝に出席したら不審です。受洗した人、バプテスマを受けた人、私の手がさっと上がったんです。次の聖日が私の受洗する日です。卒業式の次の日です。土曜日が卒業式でした。私がハリー先生が来てくださるとばっかり思いました。その手を挙げた時はハリー先生でした。でもその当日になったら先生が急に来られなくなったって言うんです。 先生が来られないと私なんて受けられないのかな。そして教会に来られた先生は初めて見るリチャード・バゲット先生っていう、なんか友部やそして常磐線沿線をご奉仕していらっしゃった先生だそうです。大門には初めてお見えになった先生だったんです。でも私はその先生が受診させる、そうおっしゃってくれました。礼拝の後みんなで9時からに参りました。3月9時からの水はシンガポー、皆さんご存知ですか。あのシンガポーっていう氷のあのかけらみたいなのが流れる、それこそ流れたんですけど本当に冷たいんです。闇通しの風はもうやっぱり冷たくて、礼拝の後兄弟姉妹が集まって9時間の長洲に集まって、小山付きという少し深いところなんですよ。ここはみんなが集めてきた大きれや、それから川に流れ着いたこんな木やその辺の枝を持ってきて、ボンボンボンボン焚き火をしてくれました。そして教会から持ってきた大きなシーツを姉妹たちがぐるーっと囲んで、私のためにお部屋を作ってくれました。私はそこで教会で着替えてきた水に、私はいつも何人か受洗する男の人とか女の人いたからきっと何人かいるだろうと思ったんですけど、今考えてみてもどうも私はいるなんです。その時いつも写真を撮っていてくださった方もいなかったんだと思います。私の受洗の時の写真だけはないんです。いくら探してもないんです。でも私一人だったと思います。大きながっちりしたバゲット先生の手につかまって深みまで進んでいき、先生の祈りの後水の中にくぐりました。川の水の冷たさは全然感じませんでした。かえってすますましい、とっても気持ちよい感じでそのひとときを迎えました。神様ありがとうございます。私はやっとあなたの子供になれたんですね。胸からあふれるものがあって涙が止めどなく流れました。それから私の父は醍醐から岩木平らに転機になりました。先に父だけが赴任していき、私たちは後から平らの地に参りました。対岸にはキリストの教会はないよね。その時牧師さんだった野見先生に相談しました。多分ないと思う。でもきっと真子さんに会う教会があるよ。平らに行きました。それからの何週間は教会があそこにあるよって聞くたびにそこに行って礼拝を守ってみました。でも日記にも行った、コーディネスにも行った、バプテストにも行った。あと最後に残ってるのがフリーメソジストっていうあの教会が、あの少し家から離れてるところだけどあるよ。それを聞いた私はそこを一生懸命探していきました。なんか古い大きな日本家屋のうちに平フリーメソジスト教会っていう小さな看板が立たれてるわけです。植え込みが薄暗いほど茂っていて、そこを恐る恐る一人で入ってきました。 原版を日本版のそこもと漫画だったところだったの名車さんの後を買ったところだというように畳がついちゃって多分患者さんがそこに座って順番を待ったところだと思います。ごめんください。誰もいないもんですから声をかけました。一人の青年が元気よくいらっしゃい駆けてきてどうぞどうぞ私を連れてそのみんなが集まってるところに行きました。その日本家屋の少し薄暗い玄関から入っていったその広場は十畳が二間十畳それとも八畳と六畳かな十畳と八畳かなと思うように広く襖なんか外しちゃって廊下も障子もみんな外しちゃってありました。そして聖壇にはちょっと薄暗いんですけれど立っておられる細表の女の人なんです。女の宣教師アメリカの宣教師の方でした。私は驚いてしまいました。だってキリストの教会では女の人がそんなとこに立つなんて一度もなかったんです。びっくりして唖然としてる私にちょっとアクセントのある日本語でよくいらっしゃいました。その女の先生が笑いながら私に声をかけてくれました。緊張した私はわーっと気が抜けてしまいました。その時みんなが賛美始めました。聖歌なんです。710番、主の呼び声っていう聖歌でした。私は初めてその歌を聴きました。私が今北海道の教会に行って一番その驚いたことはいつも祈りもそして賛美するときも何するときも生産するときも女の人もお手伝いに出るんです。そして金曜日には教会があります。兄弟姉妹がその大きい畳の広間にそれこそ大きい丸で丸を書いて座ります。こっちに青年がいるとこっちに姉妹たちがいる。みんなバラバラで混じり合っております。そして私たち第五の教会ではそんなことが全然なくて兄弟は兄弟姉妹は姉妹で座っておりましたし祈る時は兄弟しか祈らないし献金や御用の時は兄弟しかやってなかったです。小さな教会でもそうでした。でもここの教会は違うんです。教会には一人ずつ祈り始めました。私は女の人も一緒に飲むんだびっくりしました。そのうちだんだんだんだんだんだん自分の座ってる近くにその祈りの声が寄ってきました。私はどうしようどうしよう私まだ祈ったことが一度もないの人の前で祈ったことがないのどうしようどうしよう。私の態度にフレンサム先生アリス・フレンサム先生と教えましたその先生気がついたんです。そーっと私のそばへ来て今日はみんなのことのお祈りを聞いていてね大丈夫よ最高で言ってくれました。私は洗礼を受けて神様の子供になったのにお祈りもできないなんてって本当に悲しかったです。神様ごめんなさいって自分の番が通り過ぎる時一人でそうお祈りしながら 謝りました。それから夏になって先生が私に東京に世界伝道会議があるからそこに先生も行くから一緒に行こう誘ってくれました。それはいろいろな国の伝道者が集まって東京の丸の内の東京会館で世界伝道会議というものが開かれています。各国から伝道者だけでなく献身する人たちも集まっておりました。そして私を誘ってくれた日は祈祷をする日だったのです。フェンサム先生は私を一緒に連れて行ってそのたくさんの人が祈るのを聞かせてくれるために私を誘ってくれたんです。外国の兄弟が多くおりました。姉妹もポツンポツンとおりました。日本人は少なかったです。日本人の司会者がさあ皆さん祈りましょうと日本語で言いました。インドのサリを着た兄弟ちょうどイエス様の聖画の中に出てくるような本当にあんな感じをした色が浅黒かったですけれど兄弟が立ち上がり大きな声で英語で祈り始めました。私にはさっぱりわからなかったんです。少しこう少しわかることはアーメンと言ってることとかジーザスクライストって言ってるぐらいのことしかわかりませんでした。そのうちあちらこちらから祈りが聞こえてきました。それも各国の言葉で祈るんです。後で分かったんですけど多分一行伝に出てくるあのペンテコステの時の祈りってこんなだったのだろうなって後でそれはその御言葉に触れた時に思いました。あの時の世界伝道会議の時の祈りってこれだったんだなと思いました。そのうち日本語で聖霊様来てください、聖霊様来てくださいっていう大きな声がだんだんだんだん英語で言う人、それからヘブライ語で言う人、多分インドの言葉もあったかもしれません。それからイスラエルのヘブライ語、ギリシャのそんな言葉もあったのかもしれません。いろんな声が重なって、私には聖霊様来てくださいしか耳に入りませんでしたけど、私も一生懸命祈りました。天皇の様、イエス様、それしか私には何にも分かりませんでした。でもそれを声に出すことができました。祈りの声の中から賛美が聞こえてきました。片言の日本語でその時私も初めて聞いた歌です。光を恐るべきことある人も翼の影は安らかなり愛の神はいかなる時にも頼るなら私はこの時こんな歌できませんでした。後になって聖歌を見た時に347番だっていうことを知りました。でもこの美しい賛美歌は私の大好きな賛美歌の一つになりました。その声がその時あれからこちらから聞こえてきて、それも東京会館のあの広い会館が手の当て歌う人、それからアルトで歌う人、それからバスで歌う人、たくさんの美しいハーモニーになって本当に轟くばかりに響きました。私はその時にただ涙ばっかり出て祈れませんでした。ただ祈るだけでした。神様
もう戦争はありませんね。あなたが世界を平和にしてくださったんですね。ありがとうございます。ただ祈る、あの嫌な戦争がなくなったんだって。ただあの真っ赤なふかふかした絨毯にひざまついて祈りました。数十年前のあの時のことは私の今も思い出すと、こうして涙が出てくるほど感激で、もう心がいっぱいになりました。そして神様が生きておられることを私に知らせてくれた大事な時でした。そしてこの場に神様の祈ることを覚えさせてくれた、そしてここに導いてくれたイエス様とフェンサム先生に深く感謝いたしました。ごめんなさい。私たちのそのフリーメソジストの長老閣であった大河内一郎先生という医学博士で町で整形外科にやってる先生が、一昨年今日は27年のことだったんですけど、地裁不自由児の施設を山に、石森山のふもとに開園しました。それは東京以北の茨城、福島、東北、そして北海道、そこまでの間に全然なくて初めてのことだったそうです。それもクリスチャンの先生が建てたのです。ごめんなさい。医者にもかけてもらえない、そういう人たちが、そういう子どもたちが、先生は調べて歩いてたくさんいることを知ったそうです。そういう子どもたちに治療しながら、教育しながら、そして生活しながら育てたり、そう思ってクリチャーなる先生はそこを建てました。でも建て前をしただけでもって、お金が先生の自費でやりましたから尽きてしまったそうです。そこで先生はその柱にすがりついてイエス様にお祈りしたそうです。どうぞあの死体不自由児の子供たちのために、この縁はどうしても必要なんです、神様立たせてください、助けてくださいって祈ったそうです。その祈って、そのフェンサム先生に相談した時に、大丈夫です、もう少し待ってください。フェンサム先生は仙台にいる、その時はアメリカの中流の方が仙台にあって、たくさんあのクリスチャンの方たちもいたそうです。その方たちに声をかけてくれたそうです。そしたらばアメリカに帰るはずで、お金を当時20万貯めていたそのアメリカのクリスチャンの方が、その20万をポンと出してくれたそうです。それでそれを銀行に入れて、一時それで助かりました。その後アメリカの教会、あちらこちらに声をかけてくださって、そして多くの方々から助けていただき、そしてそれから共同募金会からも助けていただき、やっとその 両母園といいます、死体不自由の施設も出来上がったそうです。大越先生はその両母園の職員は原則としてクリスチャンであること、そう決めて職員も応募しましたが、なかなかクリスチャンだけで集めるっていうことは大変なんです。学校のベッドサイドをする先生、保護さん、それから看護師さん、それから指導員、その人たちを集めるのを全部クリスチャンっていうことはなかなか大変でした。保護さんの中に2人クリスチャンでない人がいたそうです。子供はまだ30人の満たない少ないかったから、なんとかみんなで応援しながらやっていたんですけれども、急にその一人の保護さんがやっぱりクリスチャンでない人が退職してしまったんです。もう時間がないんですけど、青年会のメンバーと私たちは礼拝が終わるといつもその両母園に手伝いに行きました。その時にその園長先生が私に、子供がとっても懐くもんですから言ったんです。教会でも教会学校の子供たちのお手伝いをちょっとしたりしてたし、それを知っていたもんですから、園長先生が花子さん顧問になってくれないか、先生私フェンサム先生と約束があるんです、大阪のキリスト教の学校に大学に行かせてもらうことになって、父親もやっと納得させて、うちからも少し援助してもらえることになってるんです。春になるとそこ行くんです。それは11月の時でした。じゃあその行くまでの間でもいいから手伝ってほしいんだ、今本当に手が足んなくて困ってるんだ、先生がそうおっしゃるんです。私はもう 何週間かその日をもとにその子どもたちに行って紙芝居をしたり、一緒に歌を歌ったり、お話をしたり、お絵かきをしたりやってたもんですから、子どもたちとお友達になっておりました。嫌がらないで私と一緒にお手洗いに行ってくれる男の子もおりました。今園長先生が困ってるっておっしゃってるんだから、私はやっぱり少しでもお手伝いしようかな、そう思ってフェンサム先生とそれからうちの父親に言いました。でも私があのすごく風邪ひきやすい子で、なんか図版やった時にも二重発石が鳴るほどなんかちょっと弱い子だったんです。それを知ってる父も母も、あんたはそんなとこ行ったら必ず病気になるよ、だからやっぱり学校行きなさい、反対しました。でも両親に勤めてほしい、そう言われると家だって大変なのに、弟たちを大学に行かせるのに私に援助するのは親だって大変だよな、だったらば私を必要としているところで働いた方がいいよな、フェンサム先生にもそう言ってみました。すると、あなたはやっぱり本当は勉強してきた方がいいんだよっていうことを言われて、でもやっぱり私両母園に行きたい、そう思いまして、園長先生にどうしていいかわからなくて、結局は園長先生のところに行きました。すると、あなたは障害児のために生まれてきたような娘なんだよ、保護の資格は講習を受けながら受験すれば必ず資格は取れるから、両母園に来てくれよな、そう言われて、もう私ははい やっぱりこれが神様の声なんだ、そう思ってしまいました。今必要としていることをやることがきっと神様は喜んでくれる。そして反対している両親もきっと後では喜んでくれるに違いない。そう思って両思いで働くことにしました。私が勤めて1年近くなって受け持った子が進行性の筋ジストロフィーという筋萎縮症って日本では言ってますね。その病気の菅野智之君っていう子でした。小学校の高学年ですけれど、お部屋に養護の先生が来てお話しするだけでもう鉛筆も持つことのできないような進行している子供だったのです。もう少しここだけ話してもいいですか。すいません、もう時間はお昼になってるんですけど申し訳ありません、ここだけ話させてください。それでその智之君は廊下の日当たりのいいところに私たちがこう抱っこして置いてあげるとこうやって膝を立ててこうやっているんです。そして私たちがそれでお部屋行って やらなければいつまでもそこになくてはならないです。するといたずらにこの3歳ぐらいの男の子がおりました。その男の子がちょこちょこっと来て智之くんの背中をひょっと押すとちょっと触っただけでベタッと倒れてもうそのまま起き上がれません。先生先生って本当に弱い声で聞こえて、ともちゃんまたやられたなと思って、私たち急いで行って起こす、そしてお部屋に連れて行って横にしてあげる、そういう子でした。それで私その同じお部屋にもう一人で二人部屋でしたので、そのもう一人の部屋の男の子のお父さんやお母さんは時々来るんです。そして親父やなんかをこっそり入れていったりするんです。それを見ていてどんなにか智之ちゃんはお母さんやお父さんに会いたいだろうな、入院してからもう3年以上経ってるのに一度もお母さんのお父さんの顔を見たことないんです。私はついなんか切なくなっちゃって独り言でともちゃんのお母さんも一度来てくれるといいんだけどなって下向きながら言いました。ともゆく君はすごく耳ざといですね。その時聞こえちゃったんです。先生うちにはね僕の弟が僕と同じ病気でいるんだよ、僕にはずっと軽いんだけどねだからその弟がいるからお母ちゃんは来れないんだ、僕は先生大丈夫だから本当に大丈夫だからって言うんです。私はもう胸がいっぱいになっちゃってとてもないこと言っちゃったと思って部屋からそーっと飛び出していきました。その智之君がちょっとした風邪だったんですけれど肺炎を併発してしまいました。この病気は一番怖いんです、命取りになってしまうんです。体力が全然ないし筋萎縮症というのに咳をするとき痰をするときのその出す力その筋力が弱っちゃってるからほとんどできないんです。だんだんだんだん弱くなってきます。智之君は私たちの部屋小坊さんが見るその部屋から今度は看護師さんが見る病室に移されました。でも私たち職員は保護さんたち指導員たちです。許す限り智之君のそばに交代で必ずいることにしておりました。でもだんだんだんだん智之君が弱ってきました。私と数人の保護さんとそれから児童指導員の人と周りを丸く智之君のベッドの周りを丸く囲みながら智之君が大好きだった歌を歌いました。それは本当に みんなが小さい声で歌いだす。この賛美歌は慈しみ深き友なる悦和のあの賛美歌なんです。それを歌い出したらば私がたまらずな声を出して泣き出してしまいました。自分がもう少し気をつけてやったら風邪をひかせないで済んだんじゃないかしら。もう少しそばにいてやったら自分の受け持ちだっただけにもうつらいんです。その泣いてる声を止めいくくんは聞こえてし薄目を開けました。今までずっと目を閉じていた友幸くんが、池田先生泣かないで、泣かないでよ、僕イエス様がいる天国に行けんだよ、先生言ったの、天国に行ける、必ず行けるって言ってたでしょ、話で、大丈夫だよ、僕天国に行けるんだから、池田先生泣かないで、そう言って、はぁ、あ、はぁ、あ、って息苦しくしてまた静かに目を閉じる。私はその時のことを思い出す今でも悲しくなったから涙が出てきた。どんなにかお母さんに会いたかっただろう。そしてそれから40分ぐらい経って友幸君は眠りされました。友幸君は本当にしっかりイエス様のことを考えていてくれたんです。受洗はできなかったけれど本当にクリスチャンになってたんです。その時私は自分の傲慢さに気づきました。私はこの子供たちのために一生懸命世話をしよう、面倒を見てあげよう、それは私しかできないんだから、そう思い上がって保母さんになってこの病院にやってきました。勉強をさせていただき、そして講習会も出していただき、1年経たないうちに顧問の資格は取れました。それでも私は少し傲慢になってたんだと思います。私のことまで最後まで心を砕いて目を開けてくれた友幸君、私はこの時からイエス様や神様に仕えるようにこの園児たちに仕えていかなければならないということを深く深く悟りました。本当にこの気づかせてくださった友幸君、私にはそして病院でも初めて転入された子を出した初めての子でしたから、今いわき福音教会というところにキリスト教徒のいろんな教会の、まあ、あの平賀市の集まった墓地があります。そこに友幸ちゃんの遺品ですけれど、第一号の友幸ちゃんですからちゃんと墓地を作っております。私たち一年に行って、私たちの祖母は光の丘と呼んでいます。そこへ同窓会の時は必ず行って、もう亡くなってしまっている園長先生や事務長先生やみんなその先生方の墓参りに必ず一年に行っております。まだまだ私の話はもう続きで、あの途中半端で終わりになってしまいます。主人と出会ったこと、そして教会学校の子どもたちと出会ったこと、主人が亡くなって私の落ち込んでいる時に助けてくれた人々のこと、そしてイスラエルに行ってイエス様に会おうと私に声をかけてくれた田中正夫先生のこと、そしてイスラエルで本当に聖霊様にいただいて聖霊様をいただいてくることのできたこと、まだまだ私の中にはたくさんたくさん詰まっているんです。 でもこの智之ちゃんのことだけは、私を変えさせてくれたこのことだけはみんなの前で話したいなと思ったもんですから、本当に長くて長くてお泊まりして夜まで話したらいいなと思うほどの、私はみんなにお話したいことがいっぱいあります。こんな立派な席でなくて、本当にみんなとお話ししながらお茶を飲みながらお話ししたいような、そんな気分です。でも途中半端で申し訳ありません。私はそれでもこうしてみんなの前でお話しすることができました。今私は59歳です。お医者さんからは毎日30分歩くように言われております。朝5時半になると目が覚めます。そして近くの遊歩道に行きます。そこへ行くとまず私が、神様今日一日をお守りください、元気に30分歩けるようにどうぞ力をください、そして私の力が出るのがその教会学校で歌った歌、そして両親の子供たちと歌った歌です。主イエスと共に歩きましょう、どこまでも主イエスと共に歩きましょういつも。それで両親の子供たちは宣教師の方たちやアメリカンスクールからのみんな訪問の方たちが来ますので、英語ができるんです。それで子どもたちと歌ったこの英語の歌なんですけれども、子どもも私もみんなどこかで中途半端な歌ですから多分間違っていると思います。 Walking with Jesus, Walking all the way, Walking all the dayWalking with Jesus, walking on the Jesus alone. Walk in the sunlight, walk in the shallow, walk in the snow, walk in the snow, walk in the sunlight, walk in the shallow, walk in the Jesus alone.これだけはその子供たちと一緒に覚えた、両親の子供たちと一緒に覚えた、それだけは私の耳から離れないんです。いつでも歩き出すとバーキングを歩き出します。不思議とその歌だけは忘れません。教会学校の子供たちとはその週末と共にを歌って、もう一緒に歩きながら前に行ったり横に行ったり後ろに行ったりしながら歩く歌をよくやりました。この歌だけは私はきっと手に召される時もきっと歌いながら行くんじゃないかなと思っております。それできっとどこからか朝聞こえてきたのが、この歌が聞こえてきたらば私は今日も元気で歩いてるなってみんなに思ってもらいたい、そしてみんなも一緒に歌いながら歩いてほしいなと思います。私は本当に拙い、それもしどろもどろであっちやったりこっちやったりしながらの本当に恥ずかしいお話でした。どうも失礼いたしました。